今日は神様が私たちを裁く、救うというテーマで旧約聖書の登場人物をもとに瞑想してみたいと思いますが、その前にこのテーマに少し関連したあるお話を皆さんに紹介したいと思います。2週間ほど前から白装リッジという映画が公開されております。この映画の話ではないんですけれども、世界の至るところで人々の安全を守るために働くということをしている人々がいます。そしてそこにセブンスデーアドベンチストの教会員も加わって活動がなされているわけです。白装リッジでは衛生兵という立場で軍に帯同し負傷者を救助していったデズモンド・ドスという人のお話が取り上げられています。私が今日皆さんにお話をするのは、そのような戦場で本当に死と背中合わせになったそういうケースではありません。しかし確実に人の救いのために用いられたそういう人物のお話です。これは南米の有名な公衆伝道師が書いた本の中に実話として紹介されていたお話です。昔ヨーロッパスペインで実際にこの体験をした人物の名前がオスカー・マルチネスというセブンス・デ・アドベンチストの青年でした。彼はスペインの人で、スペインでは徴兵制度があり、若者は1年間軍に入隊し訓練を受ける義務があります。その軍の陸軍歩兵課にはハビエル・モリネールという二等軍曹がいました。新入隊員の二等兵たちに厳しい指導しごきをすることで有名でした。自分の部下取り巻きには自分のしごきに耐えた教え子だけを指名するというその熱の入れようでした。しかも彼は体罰、そして今でいうパワハラで実は裁判で訴えられている身でもあったのです。そこへこのオスカー・マルチネスというセブンス・デー・アドベンチストの青年が1年間の入隊に新人として入りました。彼はすぐに安息日を守らせてほしいと勇気を持って願い出たのです。ここは陸軍歩兵課である、神様の話をする場所じゃない。しかし下がれ、すみませんですが聞こえなかったのか、下がれ、全く会話になりませんでした。彼は自分の教会牧師に安息日を守れるよう嘆願書を書いてもらいました。その手紙がモリネール軍曹に届き、彼は大尉のもとにこの手紙を持って相談に行きました。憲法で宗教差別は禁じられていると大尉が説明。しかし大尉殿、こんな前例を認めたら部隊の規律が保てませんと軍曹が猛反発。これに対してモリネール軍曹、我々軍人は率先して憲法を守る人間であるべきだ。この言葉でマルチネスは安息日を休むことが許可されたわけです。しかし彼は鬼軍曹のターゲットにされました。制服のシワやシミ、靴の汚れ、ほんのちょっとのことを口実に毎日のように罰を与えられました。日曜日、他のみんなが休む日、彼だけは複数の伍長が順番にマンツーマンでみっちりと半日のしごきがあり、その後半日は宿舎、厨房、風呂場、便所の掃除、全部を一手にやらされていました。しかも軍曹は安息日ごとに彼が何をしているのか監視役をつけて報告までさせていました。報告します、 彼は木陰で聖書を読み、歌を歌い、一人で喋っています。彼は頭がおかしいと思います。こんな報告がされるわけです。モリネール軍曹の頭も混乱していました。山ほど罰を課しても文句も言わない、不服そうな顔もしない、歌いながら仕事を片付けていく。やつはどういう神経をしているんだ。そうこうしているうちにも月日は流れていきました。軍曹は自分の心の中で怒りが憎しみに変わっていくのを感じていました。舞台の中で位はもちろん軍曹が上です。しかし黙って耐える二等兵の態度に、自分は彼よりも下、正義に反する卑怯者で惨めな人間に思えて仕方がなかったのです。ある日彼はマルチネスを呼びました。何がお前のそういう態度を保たせるのか。彼はモリネール軍曹に言いました。イエス様が私に力を与えています。毎日私は神様に祈っています。この歩兵課に軍曹殿を慕う者は一人もいません。神様が別の心を与えて、あなたを新しい人間に作り変えてくださるようにと祈っています。この言葉がモリネールの心を突き刺したのです。たわけたことを言うな、出て行け。マルチネスはそこを立ち去る前に一言付け加えました。どうか聖書の中にイエス様を探してください。答えが見つかりますように。鬼軍曹の顔は真っ赤になりました。手は震え、体中あちこちから汗がにじみ出し、怒鳴りたいような、泣き出したいような、何が起きているのかさっぱり分かりませんでした。その晩眠れませんでした。あいつはわしを挑発しとる、そうとしか思えん。二等兵のことが頭から離れなくなっていました。どうしてそんなに気にするのと奥さんがなだめる。もういい。このようにマルチネスは地獄のような徴兵の一年間を過ごし、その後彼は実家に戻っていきました。そして3年の月日があっという間に流れました。モリネール軍曹はその年一月の長期の休暇を取って家族と過ごしていました。その滞在先である日、知人から夕食に誘われました。その夕食に集まったグループの中に一組のクリスチャンの夫婦がいました。神様に食事の感謝の祈りをさせてくださいと申し出たのです。その瞬間、マルチネスのことを思い出し、モリネール軍曹は心の中で舌打ちをしていました。またこのタイプの連中に遭遇してしまったか。しかし食事が進み、皆がくつろいで打ち解けたいい雰囲気になっていったのです。どうしたわけか、その時にモリネールが食事であの最初にお祈りをした彼に話しかけました。あなたも安息日を守るのですか。あなたもと言いますと、誰か他にご存知なんですか。こうして会話が始まっていきました。その夫婦は話題を安息日に限定せず、聖書のイエス様のことを中心に語りました。まるでその場にイエス様が来ているかのように、確信にあふれた、それでいて穏やかな話し方。モリネールは引き込まれるようにいろいろな質問をしました。それに対して相手夫婦は聖書の言葉で答えていきました。確かにモリネールは何かを求めていたのです。自分の考えではなく、徹底して聖書から答えを提示するその夫婦の対応の仕方を彼は大変喜びました。態度や言葉遣いが見せかけではない、 本物の幸福感を反映しているのが分かりました。彼の目の前に今まで見たこともない景色が開けたようでした。感動を覚えていたのです。その年の休暇中、モリネールは奥さんと時間の許す限り聖書の学びをしました。自分の存在する意味を分からせてもらった喜びが湧きあふれ、またそれと同時に3年前のマルチネスのことを思い出し、どうしてあんなことをしてしまったのか深い後悔を感じていたのです。あの若者はただただ神様に忠実な心を捧げたかっただけなのだ。それを自分は何ということを。胸が締め付けられるようでした。鼻の奥がツンとして目頭に熱いものがこみ上げてくるのが分かりました。休暇が終わり仕事に戻ったモリネール、あれほど情熱を注いだ若い兵士たちの指導とは何だったのだろう。これからどうしようか。彼は真剣に心の中で祈っていました。神様、ここで私を一人ぼっちにしないでください。私のために何かしてくださいと。祈りが済んで間もなくドアをノックして部下が入ってきました。軍曹、今年の新入隊員たちが到着しました。グループの中に一人安息日を守る者がいますと報告しました。全身に衝撃が走ったようでした。神様は自分のために二人目を使わせてくれた。お祈りに応えてくれた。そう確信した彼は早速その彼を呼んで面会しました。若者の名前はハビエル・オルテガと言いました。軍曹の前で直立不動でコチコチでした。オルテガ二等兵、はい、座ってよい。私にイエス様の話をしてくれ。オルテガはとっさに思いました。話をさせて皮肉るつもりだ。こうやって精神的にいたぶるのか。しかし鬼軍曹と聞いていた男から意外にもあったかい人間味のある視線を感じたのです。私は以前ここにクリスチャンの兵士が来たが、彼をあざけり数々の嫌がらせをした。だがこの休暇中に私は聖書を学び始めたんだ。君の扱いはマルチネスの時とは全く別にする。神様への忠誠を保ちなさい。そのための自由を保証する。オルテガは軍曹の言葉に耳を疑いました。その後彼は聖書の学びを続け、バプテスマの準備を進めていったのです。同時にマルチネス元二等兵の電話番号も調べていました。バプテスマの日に彼を呼びたかったのです。不可能だろうと思いながら手を尽くしていました。そしてようやく前日金曜日の午前中に分かったのです。マルチネスはそんなことになっているとは当然夢にも思いません。心に深い傷を負ったあの1年間の記憶を丸ごと消してしまいたい。それができればどんなに楽になるだろうか、常々そう思って過ごしていたのです。家の電話が鳴り受話器を取りました。耳に当てるとマルチネス。その声を聞いた瞬間、息が止まるほどびっくりしました。とっさに声が出ませんでした。再びマルチネス。はい、軍曹。3年前に逆戻りした感じでした。電話の内容はこうでした。明日の朝、君にセビリアに来てほしい。マルチネスはその時1200キロ離れたビーゴに住んでいたのです。明日は安息日、礼拝の日です。君を呼びたいのだ。 お許しください、君を招待していると言ったら来てくれるか、できません、お願いです、無理を言わないでください。マルチネス、君の電話番号を前もって入手できていれば余裕を持って知らせることができたのだが、今日やっと分かったのだ、お願いだ、来てほしい、明日私は妻とバプテスマを受ける、君と同じ教会だ、立ち会ってもらえたら私にとってこれ以上嬉しいことはない。にわかには信じられませんでした。どれほどいじめられたか、どんな手でも使う人だと分かっていたから。軍曹、あなたのおっしゃっていることは信じられません、お許しください。君が信じられないのも私を軽蔑するのも無理はない。私は君にそれだけひどいことをいっぱいしてきた、本当にすまなかった。しかしイエス様を信じるようになったことを知ってもらいたい。神様が私のようなもののために最初に使わせてくださったのは君だった。私のいじめに苦しんでも折れなかった君の強さのおかげだ。受話器を握ったままマルチネスの体は震えていました。彼の脳裏に浮かんでいたのはあの1年間の苦い思い出の数々でした。沈黙が続きました。マルチネス、私を信じてくれるだろうか。はい、信じます、軍曹。もう軍曹はやめてほしい、今我らは兄弟じゃないか。その日の午後、彼は早速列車に乗り、翌朝早くセビリアの駅に到着したそうです。停車した列車から乗客が次々と降りてきて、混雑するホームと改札、その人混みの中にマルチネスの姿を見つけようとモリネールは方々に視線を向けていました。彼の姿が見えた、お互いの目と目があった。そして二人は走り寄って肩を抱き合い、人目もはばからず男泣きをし、その再会を喜んだ。陸軍歩兵課で出会った軍曹と二等兵、迫害した側とされた側、過去を乗り越え、今イエス様に会って兄弟であった。イエス様が流した血による血縁の兄弟となった。神様はこのような人間の救い方をなさるお方なのです。私たちにはことがどのように運んでいるのか全く分かりませんが、神様が介入されるということは確かな事実なのです。今からは旧約聖書歴代志下の20章を開けて、読んでみたいと思います。ヨシャパテ、カッコヨシャファトとしました。これはユダの国の4代目の王様の名前です。その名前の意味するところは、主は裁きたもうたという意味だそうです。イスラエルの歴史を簡単に概観しますと、ソロモン王が亡くなった後、紀元前の931年に国は北と南二つに分断されました。そして約60年の年月が流れた頃、このヨシャパテ、ヨシャファトが王になりました。同じ時代に北の方ではアハブが国を治めていたのです。あの偶像礼拝で悪名高いアハブとイゼベル夫婦、あの二人と同年代のヨシャファとヨシャパテなのです。彼は順調に国づくりを進めて いたその時、隣国のモアブ人とアンモン人が同盟を結んでユダの国を攻めてきたのです。その時彼は祈るということを真っ先にしたのです。20章の3節から先を読んでみましょう。ヨシャファトは恐れ主を求めることを決意し、ユダのすべての人々に断食を呼びかけた。ユダの人々は主を求めて集まった。ユダのすべての町から人々が主を求めて集まってきた。ヨシャファトは主の神殿の新しい庭の前でユダおよびエルサレムの改修の中に立ち、こう祈った。私たちの先祖の神主よ、あなたは天にいます神、異邦人の国をすべて支配しておられる方ではありませんか。御手には力と勢いがあり、あなたに立ち向かうことのできるものはいません。10節に飛びましょう。今アンモン人モアブ人セイルの山の人々を見てください。かつてイスラエル人がエジプトの地から出てきたとき、あなたは彼らの土地に入っていくことをお許しになりませんでした。そのためイスラエル人は彼らを避け滅ぼさずに置きました。ご覧のように今彼らは私たちに報いて、あなたが私たちにお与えになったこの土地から私たちを追い出そうと攻めてきたのです。私たちの神よ、彼らをお裁きにならないのですか。私たちには攻めてくるこの大軍を迎え撃つ力はなく、何をなすべきかわからず、ただあなたを仰ぐことしかできません。神よ、彼らをお裁きにならないのですか。何をすればいいのかわかりません。ただあなたを仰ぐことしかできません。祈りの中でこういう状況に追い込まれたことをヨシャファテは率直に認め、謙虚に神に助けを求めたのです。私たちも皆それぞれに何かと戦っていると思います。その戦いの中でこのように何をするべきか分かりません、ただ仰ぐしかありません、どうぞ裁いてください、そのように祈っていいのだということをここで学びたいと思います。これに対してヤハジエルという人がその民衆の中に立ち上がり、神の言葉を伝えました。15節から、すべてのユダよ、エルサレムの住民とヨシャファト王よ、よく聞け。主はあなたたちにこう言われる。この大軍を前にしても恐れるな、おじけるな。これはあなたたちの戦いではなく神の戦いである。明日敵に向かって攻め下れ、見よ、彼らは筆の坂を登ってくる。あなたたちはエルエルの荒れ野の前、谷の出口で彼らに会う。その時あなたたちが戦う必要はない、固くたって主があなたたちを救うのを見よ。ユダとエルサレムの人々よ、恐れるな、おじけるな。明日敵に向かって出て行け、主が共にいる。主の戦いである。敵に向かって攻め下れ、しかし戦う必要はない。ここだけ読んでみると何をすればいいのかちょっと戸惑ってしまう、そんな命令の言葉です。しかしきちんとこの言葉の一つ一つを整理して読んでみると、こんな情景が浮かび上がってくるのです。彼らは安全な場所で集まっていたのではない。確かに敵の前に出て行ったと、 そして敵の目の前で戦わずに主の救いを待つというそういう指示を受けたのでした。私たちは敵の前に出るという時につい自分で戦うということ、この状況を解決するために一発逆転を狙って起死回生という言葉に惑わされて自分なりの策を練ってそれにはまってしまうのです。私たちは神様の前に出て、そしてただ主が戦うのを見るというその選択を、その姿勢を学びたいと思います。18節19節を見てください。ヨシャファトは地にひれ伏し、すべてのユダとエルサレムの住民も主の御前に伏し、主を礼拝した。レビ人のケハトの子孫とコラの子孫は立ち上がり、大声を張り上げてイスラエルの神主を賛美した。礼拝した、賛美したとあります。20節、翌朝早くと言いますから一晩そこで過ごしたのです。彼らはテコアの荒れ野に向かって出て行った。出て行くときヨシャファトは立って行った。ユダとエルサレムの住民を聞け、あなたたちの神主に信頼せよ、そうすればあなたたちは確かに生かされる、またその預言者に信頼せよ、そうすれば勝利を得ることができる。彼は民と協議した上で主に向かって歌を歌い、主の聖なる輝きを称える者たちを任命し、彼らに軍隊の先頭を進ませこう言わせた。主に感謝せよ、その慈しみは常しえに。私たちは神様への感謝を表すこと、神様の慈しみと憐れみを称えることを基本とします。これを忘れて策を練ってそれにはまって失敗をしてしまってはならないのです。神様は必ず介入なさいます。次を読むと、その賛美の歌を実際に歌い始めたと22節にあります。この時攻めてくる敵は不思議なことに同士打ちを始め、彼らは全く戦うことなく敵は皆全滅したと書かれてあります。神の介入は本当に不思議な形で起きるのです。瞑想の言葉をご覧ください。我々は人間は倒れ誤りを犯すものであることと、全能の神が我々の力強い防御の砦であることを忘れてはならない。あらゆる危機において戦いは神のものであると思わなければならない。神の資源は無限である。そしていかにも不可能と思われる事態はそれだけ勝利を大いなるものにするのである。神は必ず介入してくださる。いつミサイルが落ちてくるかもわからない時代を私たちは生きています。武器とお金をかき集めて強くなろう、戦おう、生き残ろう、みんなそうやって血眼で生きています。こんな時代だからこそ神様に祈る、神様を称える、礼拝するという戦い方があってもいいのです。それこそが私たちの戦いであるということを覚えたいのです。本当に敵と睨み合うところまで、そこまで私たちは進んでいかなくてはなりません。相手と向き合うというところまで出ていかなくてはなりません。その時に初めて神が救いをもたらしてくださるのです。決して困難を避けて隠れて祈っていればいい というのではありません。常に現場に身を置く、状況を肌で感じる、そのような生き方が求められているのです。私たちのために神は裁きをなしてくださいます。その裁きとは、神様があらゆる状況下にある私たちの心の内を読んでくださっているということ、知ってくださっているということに基づいているのです。私たちの戦いは何であるのかを、私たちの弱さは欠点は何であるかということもすべてご存知です。その上で私たちに物事を判断する知恵を授けてくださるのです。私たちの心を変えてくださるのです。善を喜ぶように、御心を行えるように力を約束してくださるのです。行い続けられるように忍耐強さを授けてくださるのです。ここまでして人間を作り変え救うこと、これを神の裁きと呼びます。ヨシャパテ、ヨシャファト、神は裁きたもうた。本当に不思議な形で私たちはその神様の救いを体験したのです。であるから今の今日の私たちがこうしてあるわけです。どうか主が私たち一人一人を豊かに用い、そして新たな力で満たし、また人々の救い、永遠の希望のために用いてくださることを祈りたいと思います。